こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は振り飛車（角交換型）の特徴というテーマでお話ししていきます。と前回はですね、振り飛車の角道を止めた場合の特徴についてお話ししました。今回は角交換型の方ですね、そちらをの話をしていきます。と角交換型の振り飛車がじゃあまずどうしてこう生まれてきたのかっていう話からしたいと思います。角交換型の振り飛車って割と新しい戦法で、だいたい流行が始めたら20年前とかそれぐらいなんですね。で、それまではなかった戦法なのに、ある時から生まれてきて流行したっていうことなんですよ。なんでかっていう、これはなんでかと言いますと、まず角交換しない角道を止めた振り飛車っていうのは受け身な戦法だっていう話を前回しましたね。それで受け身な戦法だから相手が攻めてきたらそれにこう合わせてカウンターしていけば結構戦えるんですけど、相手がなかなか攻めてこなくて固い玉に囲われた時に結構困るっていう弱点があったんですよ。代表的なのは居飛車穴熊ですね。穴熊に組まれてしまうと、まあ、その後から攻められてしまうとこうカウンターしたとしても相手の玉が硬いから勝てないみたいな、そういうことが多くて、この穴熊にこう苦しめられたっていう振り飛車側のちょっと歴史があります。でそれに対抗するためにまあいろいろ対抗策っていうのはあるんですけど、その中の一つが角交換型の振り飛車なんですね。でこれはどういうことかっていうと、角道を止めないで戦うことによって相手にこう穴熊に組みにくくするっていうことなんです。で自分から角道を止めないから攻撃力が あるんで、もし相手の方から角道を止めて穴熊を目指してきたらもう一気に攻め込んじゃうよっていう、そういう狙いです。この角交換型の振り飛車の場合は相手も穴熊に組みづらいから、こうその組みづらいのでこう固い玉にするってことを避けながら互角の玉の硬さで戦えると。これが角交換型の狙いですね。まあそういう狙いがあります。で、これっていうのは、角交換型はまあ他にもいいことがあって、角がこう交換になると、左側の桂っていうのが使いやすいんですね。で、振り飛車はこの左桂の捌きが命って言われるぐらい、この左桂をどう使うかっていうのが大事なんですけど、角がいる場合にはこう7七の地点ですね、先手から見て7七の地点には角がいるから桂馬が7七に跳ねられないんですよ。でもこの角がいなくなればこの桂馬が跳ねて使いやすいっていうことで、そういういいこともあります。でもこの角交換型の振り飛車っていうのはかなり新しい発想で、もともと古い格言には振り飛車には角交換を狙えっていうのがいう格言があったぐらいなんですよ。つまり振り飛車の場合はこう7七にいる角っていうのが相手の飛車先の突破を防いでるわけですね。だからこの角をこう交換してしまえば飛車先のを突破できるっていうことなんで、昔の格言だと振り飛車には角交換を狙えっていう格言があったぐらいなのに、その角を交換しちゃうっていうことで、まあ、かなりですねこう多分出てきた当時は思い切った戦法だなっていう、そういう印象を持たれた戦法です。で角っていうのは振り飛車から見ると狙われる対象でもあったんですよね。まあ、角ってこう前に進めないじゃないですか。なんでその角の頭ですねっていうのを歩とか銀とかで攻められてっていう展開が多いんですけど、角を交換しちゃえばそれもないと、角を攻撃目標にされる恐れもないっていうことで、まあ、この角交換振り飛車ですね、優秀な戦法じゃないかっていうことで流行ったっていう背景があります。じゃあこの代表的なですね、角交換型の振り飛車の戦法を3つ紹介します。まあいろいろあるんですけど、代表的なものを3つですね、紹介します。まず1つ目が、ご機嫌中飛車です。今ではですね、すっかりこう、振り飛車の結構メイン戦法みたいな感じのにもなってるんですけど、まあ最近はちょっと減ってるんですけど、このご機嫌中飛車ですね。これは角道を止めないで、こう、中央から、飛車を中飛車ですね、中央に振ってガンガン攻めていくぞっていう、すごく攻撃力が ある戦法です。でうまくいけばこう中央をそのまま突破して 相手陣地に攻め込めるっていう、まあ、戦法ですね。これはかなり、まあ、優秀な戦法と言われてます。でこれは近藤正和さんっていう方が、まあ、始めて、その後多くの振り飛車党も取り入れた戦法ですね。でそれからですね、二つ目が早石田っていう戦法があります。まあ、これも最近でこそ、まあ、それほど、最近でこそ減ったんですけど、一時期はすごい大流行して、つまり7六歩って最初にやって、相手が3四歩ってやって、その時に7五歩っても突くと、でその後三間飛車に振って、こう3そのですね、飛車のいる筋からガンガン攻めていくぞっていう、そういう戦法です。で角道を止めないせいで、こういつでも角交換になって、お互いに角を打ち込むっていうことを狙える。でかなり華々しい戦いになることが多いです。でこれもですね、一時期大流行しました。でこれがで早石田っていうのは基本的に先手で使う戦法なんですよね。で先手で使って、しかも相手が7六歩に3四歩ってやった時にしか基本的に使えないんです、早石田っていうのは。一方でこう7六歩に対して8四歩って突かれたら石田流にはできないと。で石田流にはできないんですけど、その場合には先手で中飛車にしやすいっていう、ご機嫌中飛車にしやすいっていうメリットがあります。しやすいです。なので、まあ、一時期すごい流行ったのは、先手番で7六歩に対して相手が3四歩だったら早い下にする、7六歩に対して相手が8四歩だったら中飛車にする、ご機嫌中飛車にするっていう、これがすごく流行りました。でそういう風にしてすごく勝ちまくったのが、久保利明さんですね。久保利明さんはそういう作戦でタイトルを取りました。で実は鈴木大輔さんとかも、その石田、この早石田とご機嫌中飛車っていうのを使いこなしてタイトル挑戦とかにもしたりしました。なんですごくですね、この早石田もご機嫌中飛車も昔すごい猛威を振るった戦法ですね、があります。あとはそれから、そういう戦法の大流行とは少し遅れて登場したのが角交換、3つ目ですね、3つ目の代表的な戦法がこの角交換振り飛車とかがあります。まあ、角交換四間飛車とかとも言われたりするんですけど、まあ、これはご機嫌中飛車も早石田も自分から角交換はしないですね。角交換型と言いつつ、必ず角交換するとは限らなくて、基本的に相手から角交換をしてくるっていう戦法なんですね。角交換してもいいですよっていう戦法なんですけど、この角交換振り飛車の場合は自分から角交換をします。で自分から角交換を してしまって、それでこの戦うっていうのは角交換振り飛車です。でこの戦法の狙いとしては、大体向かい飛車に振り直すことが多いんですね。いきなり振る場合もありますし、他一回四間飛車にしてからまた向かい飛車にするっていう戦法なんで、この飛車先の逆襲をするっていうのが一つの狙いですね。こう飛車、角が普通なら7七の地点に銀を持ってきて、こう8六歩同歩同銀っていうふうにこう逆襲していくと、それがメインの狙いとしてあって、で他にもいろいろですね、その銀を繰り出していって攻めたりとか、いろんな攻めができる。それがですね、角交換振り飛車のいいところです。で私自身も結構角交換振り飛車は指しています。で結構やっぱ自分から攻めていけるので楽しい戦法なんですよね。でこの戦法をすごく発展させたのが藤井猛九段です。藤井猛さんは角交換振り飛車を使いこなして、それもやっぱタイトル挑戦まで行きました。そんな感じですね。はい。で、ここで3つ紹介しました。ご機嫌中飛車、早石田、角交換振り飛車ですね。これ、いずれの戦法もやっぱすごく攻撃力があって、ガンガン自分から攻めていけると。で、それが、駆け道を止めた、昔ながらの振り飛車とは違うところなんで、結構、攻めが好きな人にはおすすめな戦法ですね。はい、ということで今回は振り飛車角交換型の特徴をお伝えしました。それでは皆さん、良い一日を。